皆さんメリークリスマス、今朝皆さんと共にクリスマスをお祝いできることを感謝します。初めての皆さんようこそいらっしゃいました。教会の皆さん歓迎の拍手を送りたいと思います。この礼拝の後、祝会がございますので最後までどうぞ、ごゆっくり、お楽しみください。まあ、クリスマスの季節になりますと、どこのお店も、プレゼントを買うお客さんで、にぎわっているわけですが、まあ、プレゼントは、贈る側も、受け取る側も、一緒にこの喜びが、共有できます。でプレゼントを受ける側は、もらって喜んで、そして箱を開けて喜び、さらにそれを使って喜ぶわけですが、同時にこのプレゼントを贈る側もですね、受け取った方が喜んでいる姿を見て喜びますよね。でプレゼントっていうのはその人の愛情が込められているものです。さてクリスマスなんですけれども、クリスマスはこの天地を作られた誠の神が私たち人類に最高のプレゼントを贈ってくださった日です。神は私たちを愛し、ご自分の一人子イエス・キリストをこの地上に送ってくださいました。神の子イエス様は私たちを罪から救うためにこの地上に来られたと聖書は教えています。今朝はそのイエス・キリストの誕生の出来事を聖書からしばらくの時間一緒に学びたいと思います。マタイの福音書の2章をお開きください。マタイの福音書の2章です。聖書はイエス・キリストは神の子、救い主、神ご自身、天地を作られた誠の神が人となって来られた方であると教えています。イエス様がこの地上に来られた目的は私たちを罪から救うためであると聖書は教えているわけですが、その最初の喜びの知らせ、良い知らせは当時最もこの社会的に地位の低いっていうか一番きつい、そして社会からのけものにされているような方々、それが羊飼いたちあったわけですけど、その喜びの知らせはまず彼らに伝えられるわけです。天の御使いが来て彼らにこう言いました。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。羊飼いたちは貝羽桶に寝かされている幼子を見て、神を礼拝して、そして賛美しながら帰っていきました。そしてキリストが誕生した後、人々のさまざまな反応があったわけですが、今朝は今開いていただいたマタイの2章を通してキリストに対するさまざまな反応を見てみたいと思います。2章の1節をご覧ください。こう書かれています。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか？私たちは東の方でその方の星を見たので、拝みに参りました。イエス・キリストはおとぎ話や神話のような架空の人物ではなく、この歴史の中で実際に存在されたお方です。そして聖書の予言の通りに、イスラエルのユダヤ地方のベツレヘムという町でお生まれになりました。イエス様がお生まれになったのは、今読んだところに書かれている通りにヘロデ王の時代でした。当時のイスラエルはローマによって支配されていて、そのヘロデはローマによって紀元前40年にユダヤの王に任命され、そして紀元前4年に亡くなりました。ですからイエス・キリストの誕生はこのヘロデ大王の亡くなる前、紀元前4年から 6年ぐらいだったと言われています。誕生の日が正確に12月の25日であったかどうかは定かではありませんが、私たちは記念としてお祝いをしています。大切なことは、私たちを罪から救う誠の神が使わされた救い主が、神の約束の通りに、予言の通りに来られたという歴史の事実です。さて、このヘロデ王は政治的には非常に優れた手腕の持ち主で、エルサレムの神殿の修復や、そしてさまざまなこのボランティア活動をし、さらには宮殿を建てたり、劇場を建築したり、競技場を作ったり、都市計画を本当にこの上手に彼はして業績を上げた人でした。しかしそれだけではなくて、彼は非常に嫉妬深い男で、猜疑心の強い人で、残酷で恐ろしい男としても有名でした。自分の王位を少しでも脅かす者がいれば、近親者であっても殺してしまうような恐ろしい男であったわけですが、当時の皇帝アウグストもヘロデの息子であるよりも豚である方がまだ安全だと言わしめるほどひどい王様で、例えば彼の妻、そして3人の息子たちが自分の立場を奪ってしまうんじゃないか、自分の王位が危ないと感じた時に、彼はこの殺してしまうほどのひどい男であったわけですけど、そのヘロデ王の残酷さを知らない東方の博士たちがエルサレムにやってきました。博士というのは今でいう、天文学者です。当時は占星術も行っていたようですが、博士とか、賢人とか呼ばれていました。彼らは天文学をしてますので、この大自然を見て、そして宇宙を見て、とてもこれが偶然にできたものではない、何か人間を超えた存在がおられるに違いない、そのように彼らは真理を探し求めている賢い人たちでした。東方っていうのは、これバビロンとかペルシャあたりだと考えられています。バビロンは紀元前587年にユダヤ人たちが捕虜として連れて行かれたところです。第1回目の捕囚の時に、旧約聖書の有名な預言者であるダニエルっていう人物がいるわけですが、彼は10代の時にそのバビロンに引かれていくわけですけれども、聖書は彼は非常にハンサムで、若いのに知恵があり、そして地域に通じて洞察力があって、それでそのバビロンの王であるネザル王は自分の側近として仕えさせるわけです。で、ある日このネブカデネザル王は夢を見るわけですけど、その夢が非常に彼は気になって、誰かこの夢を解き明かしてくれる者はいないかどうか、国中にその賢者を探させるわけですけど、誰もその夢を解き明かすことができない。で、そこでその青年ダニエルがその夢を解き明かしたので、そのバビロンのネブカデネザルは非常に喜んでですね、彼をその大臣に任命するわけなんです。で、この王の見た夢は、実を言うとこの天地を作られた神が見せた夢で、このあと世界がどのように歴史が動いていくのかをその王に見せるわけです。で、バビロンが当時世界を支配してたわけですが、そのバビロンの後にペルシャが支配し、そしてギリシャが支配し、さらにローマ帝国がこの世界を支配するという夢を見せて、で、最後は救い主キリストが来られてこの世界を支配するという予言でした。その予言の通りに歴史は動いてきたわけですね。バビロンが、私たちは歴史の時間で学んだように、 世界を支配した時期があり、そしてペルシャの時代があり、さらにギリシャ、ローマが支配してきたわけです。でダニエルはそのことを予言し、旧約聖書はその予言が書かれているわけなんですが、神は歴史を支配しておられる方です。預言者を通してこの世界の出来事を預言してこられ、それが 100% 成就したわけですけど、そしてダニエルだけではなくて旧約聖書は繰り返し繰り返しですね、救い主が来られる、キリストが来られる、その預言が書かれている書物です。例えば民数記の24章の17節というところには、ヤコブから一つの星が上がり、イスラエルから一本の露が起こると書かれています。東方の博士たちはその昔バビロンに捕囚されたそのユダヤ人たち、その神が預言者たちを語られたこと、通して語られたこと、彼らはそれを繰り返し繰り返し聞かされていたことでしょうね。やがてこの世界を救う救い主が来られる、そしてそれはイスラエルだけではない、バビロンだけではない、ギリシャだけではない、ローマだけではない、この世界を作られた誠の神が救い主を使わして私たちを罪から救ってくださる、そして混沌としたこの世界を平和を収めてくださる、正義のお方、正義の神が、王が、王の王がやがて来られる、その予言を聖書を知らないこの東方の人たちも聞かされていたわけで、おそらくこの博士たちもそのことを聞いてその予言を知っていたんでしょうね。東方の方で彼ら不思議な星を見るわけです。毎日この天文学を彼ら調べてるわけなんですけども、これは普通の星じゃない、普段見てる星ではない、特別な星だ、あの聖書を知ってる、神の言葉である聖書を知ってるユダヤ人たちが大昔から予言してたあの予言の、もしかしたら私たちを救ってくださるそのようなメシアが、キリストが来られるかもしれない、そのキリストに導くための特別な星、そのように彼らはそう信じて、その不思議な星に導かれて、ここに書かれている通りにエルサレムにやってきて、こういうんですね。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか、私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。東の方っていうのはこのペルシャあたりなんですけれども、ペルシャバビロンあたりからこのエルサレムまでは数千キロはあるわけです。日本の沖縄から北海道まではおよそ3000キロでしょうか、かなりの距離なんですが、彼らはその何ヶ月もかけてキリストを礼拝するためにエルサレムにやってきました。3節ご覧ください。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った、エルサレム中の人も王と同様であった。ヘロデ大王は東方の博士たちの言うことを聞いて動揺しました。この時彼は70歳ぐらいだっただろうと言われています。長年王として君臨してきたわけですけど、もう年には勝てないわけで、70歳ですからもうカウントできるわけですね。実際彼は70ちょっとで亡くなったと言われているわけなんですけれども、そう自分の人生は長くない、長くない、しかしまだ俺は現役だっていうこと、王は俺だっていうこと。それなのに東方の博士たちやってきて、何て言うんですか、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか、何を言うんだ、俺が王だ、王は俺様だ、心の内で彼はそのように叫んだかもしれません。しかしそこはぐっとこらえてですね、口にしなかったわけ。 なぜならここに書かれている博士たちなんですけど、これ数人ではないんですね。実を言うと歴史の本を見てみると数百人はそこに友として兵隊たちが王から使わされた博士たちですから、国の代表として彼らはエルサレムに訪ねたと言われています。でそれでヘロデ王は動揺を隠すことできなかったわけですけど、それどうにか隠して、でも彼は動揺し続けるわけで、それでエルサレム中の人々も動揺しまして、なぜならヘロデが逆上してしまうと何をしでかすかわからない、自分の立場を守るために家族であっても殺したほどの残酷な男であることを皆知ってたからです。東方の博士たち、すなわち聖書を知らない異邦人たちは、新しい王であるこの世界を治めてくださるキリストを求めて遠くからはるばる訪ねて来られるほど熱心でした。今日も新しい方がクリスマス礼拝出会のために遠くから近くから来てくださいましたけれども、本当にようこそいらっしゃいました。神はご自分を求める者に必ず祝福を与えてくださる方です。神様の祝福が皆さんの上にありますように。東方の博士たちも誠の神を知らなかったわけですけど、でもこの大自然を見たときに、それを作られた方がいるに違いない、そして聖書の噂は聞いてたわけで、この神が本物かもしれない、救い主かもしれない、そのような期待を持って彼らははるばる来たわけです。対照的にここにあるヘロデ王やユダヤ人たちは、新しい王である自分たちの救い主である、そして聖書の預言を知っているはずなのに、実際来られたのに彼らはこの方を求めることはありませんでした。事実彼らはこの後自分たちの王を拒み、最後は知っての通りに十字架で殺してしまいます。4節ご覧ください。そこで王は民の祭司長たち学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った、ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれてあるからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。ヘロデ大王は民の祭司長、そして学者たちを集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただしました。ここで興味深いのは、この王はキリストはと言ってますね。キリストは、私たちキリストと聞きます、日本人は、私もそうでしたけれども、名前だと思ってたんです。キリスト、キリスト、キリスト。実は言うとそれは名前ではなくしてタイトル、役職なんですね。意味は油注がれたものっていう意味。王を任命したり、預言者を任命したり、祭司を任命したりするときに油を注いで任命、今日聖書ではそのようにしましたけれども、神が油注がれた方、任命された方、その方が救い主である方、キリストというのはその油注がれたものっていうタイトルなんです。そのキリストが来られる、救い主が来られる、私たちを人生の悩み苦しみから救ってくださる方、そしてその根本である罪から救ってくださる方、このキリストが、救い主が来られる、これがこの分厚い聖書が預言している旧約聖書なんです。そして新約聖書っていうのは、その旧約聖書で何百年も予言されていたことが 100% 成就しました。そのことが書かれていること、キリストが来られました 約束のキリストが来られました、それを証言しているのが新約聖書なんです。でヘロデもそれを知ってたので、聞いてたので、キリストが来ることは彼は聞いて知っているわけなんですけれども、新しい王キリストといって、そして自分以上の、人間以上の存在であること、すなわち神であることを彼は認めてはいたわけですけど、彼にとってキリストは厄介な存在だったわけですよね。自分が王でなくなる、自分の立場を脅かすものでしかありませんでした。それで博士たちが新しい王を礼拝に来たと聞いて動揺したわけなんですけど、そして彼は民の宰相と学者たちを集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただしました。この宰相たちとは神殿の管理をする人たちで、ユダヤ教の中でサドカイ派というところに属して、この貴族階級、いわゆる裕福な人たちがほとんどでした。彼らは政治的なことに関わって、またこの神殿で不正な商売をさせて裏金をもらうような、いわゆる堕落したリーダーたちだったわけです。さらにここにある学者たちというのは、律法学者、すなわち聖書の学者たちのことです。主にパリサイ派っていうところに属してて、まあ中流階級の人たちがほとんどでした。彼らは聖書を教える立場にあるわけですが、神の言葉である聖書を教えるよりも、人間の言い伝え、自分たちの伝統、しきたりを大切に教えるような、霊的に人々を堕落し、本人も堕落しているわけですけど、人々を堕落させるような者たちでした。イエス様が来られた時代、政治的にも宗教的にも堕落していました。その原因が指導者たちが原因であったわけです。これは日本でも世界でも同じですよね。また家庭においてもそうなんです。家庭のリーダーであるお父さんが堕落してしまうと家庭はやっていけないわけで、で学校の教師が、今年は非常に多かったようですけれども、教師が問題だと子どもたちは育たないわけです。政治もそうですね。イエス・キリストが来られた時代はそのような暗黒の時代でした。それでイエス様は神殿で不正な商売をしている人たちを追い出したり、そして間違った教えをしているこの律法学者、聖書学者たちを非難しました。その結果、普段は仲の悪いこの2つのグループだったわけですけど、共通の1人の敵ができたので、仲良くなって一致して、最後は妬みによって罪のない神の子イエス・キリストを十字架で殺してしまうのが聖書の話なんです。さてここで、彼らはさすがこの聖書の学者ですね、聖書の知識はあったわけです。辞書をいちいち調べなくても、キリストが誕生する場所はどこであるのか知っていました。それはユダヤのベツレヘムというところです。これはキリストが誕生する600年も前に預言者であるミカによって預言されたことで、そこの5章の2節にそのことが書かれてて、その5節の6節の鍵括弧っていうのはそこを引用して書かれているものなんですね。この預言者のミカの時代は同じようにイスラエルは堕落していました。それで誠の神を彼らを捨てて、神でない神々を拝んで、神が今までは守っていたわけですけど、そのように偶像崇拝が始まったので、神は彼らが捨てたので、守ることをなさらずに敵がやってきて、彼らはアッシリアっていう国に滅ぼされて捕囚されていくわけです。そのような時代に活躍したのがこの預言者で、しかしやがて正義の王、主の主キリストがやって来られる、この方はベツレヘムの町で生まれると預言しました。 その予言の通りにイエス・キリストはベツレヘムでお生まれになりました。聖書が神の言葉である理由は、すべての予言が 100% 成就したことです。興味深いことに、ベツレヘムとはパンの家という意味があるんですね。ベツっていうのはこれ家っていう意味で、レヘムはパンっていう意味です。パンの家、私たちは毎日、まあ、食事をするわけなんですけど、肉体を維持するために、健康増進するために食事は欠かせないもので、私たち日本人は、まあ、ご飯が主食なんですけど、当時はパンが主食でした。ですからパンはなくてはならないもの、その肉体の命を維持するために必要なもので、しかしそれは一時的なものでしかなかったわけです。そのパンをどんなに食べても永遠に生きることはできないわけです。人生は健康で70年80年長く生きても90年です。私たちの教会には90代の方々が今朝も 1,2,3,4,5 名でしょうか、6名でしょうか、本当に長生き、うちの両親も90歳も超えましたけど、長生きは神様の祝福の一つですよね。でも私たちはずっと生きてほしいわけですけど、肉体はいつかは終わってしまうわけです。でもそれで消えてなくなるわけではありません。聖書は私たちの肉体が終わったとしても、魂は、あなた自身は永遠に生きると教えています。その永遠をどこで生きるのか、これがとてもとても大切な聖書のメッセージなんです。私たちは死について考えたくありません。そのことに触れたくありません。その先がわからないからです。答えがないからです。ですから今を楽しむしかないというふうに考えるわけですけど、しかし最後の部分にはっきりと決着を持っていなければ、今っていうのは本当の意味では楽しめないわけです。聖書はそこに光を当てて、私たちは死で終わるのではなく、永遠の命が神によって与えられると約束しています。そのために神の子が人となって肉体を持って来られました。興味深いことに、イエス様はヨハネの6章の35節でこう言われました。私が命のパンですとおっしゃる。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。さらに同じヨハネの6章の51節では、私は天から下ってきた生けるパンですとおっしゃいました。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。私は命のパンです。私たちは食パン、アンパン、カレーパンじゃないですけど、アンパンマンみたいな話になってますが、それを食べて生きるわけですけど、イエス・キリストは永遠の命のパンで、永遠の神が人となって来られて、この方を食べるときに、あなたは永遠に生きると聖書を教えています。すなわちこの方を信じるときにっていうこと。あなたの心の内にこの方を持つときに、あなたは永遠の命を受けるとイエス・キリストは約束なさいました。さてここでユダヤ人の学者たち、彼らはキリストを来ることを知ってましたけれども、聖書の予言もよく知っており、キリストがどこで生まれるのかも彼らは知っていたわけなんですが、知ってはいてもこのキリストのもとに彼らは行こうとしなかったわけです。無関心でした。エルサレムからベツレヘムまでわずか8キロぐらいしかありません。非常に近いところにあるわけですが、行って調べようともしない。地域は持っててもそれを行動しなければ無意味なもので、一方東方の博士たちはキリストを礼拝するために何千キロもの道のりもやってきました。この異邦人の博士たちとユダヤ人の学者たちとの態度はとても対照的です。7節ご覧ください。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼から 彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことをことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。ヘロデはキリストの生まれた場所をこの学者たちから聞いて、密かに博士たちを呼びました。公に呼んでしまうと、みんなに救い主のこの場所、生まれる場所が知れるかもしれない。でそれで彼らは、それでは困るので、密かに彼らを呼んで、そして星の出現の時間を突き止めました。何のためなのか、それは幼子の生まれた時期、年齢を知るためです。そしてこう言いました。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから、礼拝するから。本当でしょうか？嘘ですね。ヘロデはキリストを殺そうとしてました。事実このあと2章の16節見ると、ベツレヘムとその周辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させたと書かれています。9節、彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。10節、その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。博士たちは王の言ったことを聞いて出かけました。すると東方で見たあの星が再び彼らを導き始めるわけです。数ヶ月前に彼らはそれを見て、救い主が来られたのかもしれない。その特別な星に導かれて彼らエルサレムに来たわけですけど、再び彼らが行動を起こすと、その星が彼らを導いて、そしてついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまりました。彼らは今のように GPS があるわけではありません。今は便利ですね。 iPhone で適当にやればどっからでも何時間かかります、案内してくれるわけですけど、神の GPS が、星が、特別な星が彼らを導いて、幼子のところに導いてくれました。そしてその星を見て彼らはこの上もなく喜びました。最後に11節、そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった、まあ、クリスマスのこのシーズンになりますと、デパート行くと、まあ、お決まりのクリスマスの飾り物があるわけですが、大抵そこは、家畜小屋があって、そしてマリアとヨセフがいて、で幼子が布にくるまれて貝箱に寝かされているわけですが、その周りを羊飼いたちと3人の博士たちが一緒に幼子を礼拝しているこの様子がそこにあるわけなんですけど、しかしここで聖書をよく読んでみると、実を言うとこの羊飼いたちと、これルカの2章に書かれているわけですけど、この羊飼いたちとここに書かれている博士たちが来たのはどうやら同じ時期ではなかったことが分かります。で11節に家畜小屋ではなくして、もうすでに家に入ったと書かれています。ですから博士たちがエルサレムにやってきたのは、幼子イエス様が誕生してからおよそ、まあ、数ヶ月あるいは2年近くなっていただろうと考えられています。なぜならこのあとヘロデはイエス様の年代を聞き出して、2歳以下の幼子を皆殺しにからしてしまうから、そのことがよくわかるわけですね。おそらく2年ぐらいはもうすでに経っていただろう。またこの東方の博士たちは 3人とも書かれていません。まあ、贈り物が3つだったから単純に3人としたのでしょうが、実際は数百人の友のお供の者たちがいました。さて、ここで博士たちは特別な星に導かれて、ついに幼子イエス様のおられるところまでやってきました。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見て、彼らは何をするんですか。ひれ伏して拝んだ、礼拝したと聖書は書かれています。博士たちは決してマリアを礼拝したのではありません。マリアは私たち人間が礼拝する対象ではありません。彼女も私たちと同じ人間でしかありません。聖書は礼拝をする対象はただお一人、その方は誠の神だけであると教えています。博士たちが幼子を礼拝したことは、イエス・キリストが神の子、神が人となって来られた方であることを示しています。イエス様はこの天地を作られた誠の神が人となって来られた方です。途中から神になっていったのではありません。初めから、永遠の初めから誠の神とおられたお方が完全な人となって来られた方です。イエス様は 100% 人間であり 100% 神ご自身です。私たちを罪から救うために人となって来られました。そしてここで博士たちは礼拝というものが何であるかを教えています。礼拝は神に与えること、神に捧げることです。彼らは神に捧げるためにあらかじめ贈り物を用意してきたわけです。そして用意したこの宝の箱を開けて、彼らの大切なこの宝を贈り物として捧げています。いやいやながらでも、強制されてでもなく、喜んで神に捧げること、これが礼拝の心です。ですからキリストを信じたクリスチャンは神の恵みに応答して喜んで捧げるわけです。余裕が出てからでもなく、残り物でもなく、最良のものを神に捧げる、これが礼拝の心です。で、博士たちはここで最高のものを捧げてますね。彼らが捧げた3つの贈り物があるわけなんですけれども、これは象徴的な意味があります。まず第一に黄金を彼らは捧げてますけれども、黄金というのは言うまでもこれ金です。金は昔も今も価値は変わりません。むしろ今の時代は金が高騰しているわけですけど、非常に高価なものです。この金、黄金はキリストが王である、そのことの象徴です。そして彼ら入香を捧げるわけですけど、この入香は王だけ当時はしか使わないような非常に高価な香料でした。で、旧約聖書で神の前に炊く香として使われたのがこの入香です。ですからキリストは神であることの象徴があります。で、もつ薬はこれも香料の類なんですけれども、当時は主に化粧品に使ったりですね、そして人が亡くなった時に埋葬用に匂い消しとしても使われました。これはキリストが私たちの罪のために死なれることの象徴です。キリストは王であり、キリストは神であり、その方が私たちの罪の身代わりとして死なれるために来られました。もちろんこの博士たちはそのことを知りませんでした。彼らはただ自分たちの大切な高価なものを贈り物として捧げたわけです。この時イエス様は幼子ですから、今日もたくさんの子供たちが来てね、幼子は可愛いです。うちにも今年9月に孫が誕生しましたけれども、 本当に子供っていうのも癒されるわけです。もう私の顔を見るといつも笑うわけで、もう可愛くて可愛くてしょうがないわけです。で、イエス様は私たち同じ神ですから、聖人としても来てよかったんでしょうけど、私たち同じプロセスで育っていかれるわけです。不思議ですね。幼子として来られるわけです。で、幼子ですから当然何か教えるわけではありません。当然奇跡もできません。ですからこの博士たちは何かを受けに来たのではなく、ただただ幼子をキリストを礼拝に しに来たことが分かります。これが礼拝の本来の姿です。博士たちは幼子を見、ひれ伏して礼拝し、宝の箱を開けて最高の贈り物を主に捧げました。それから彼らは夢でヘロデのところに戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰りました。誠の神を礼拝した結果、彼らは悪いものから守られて大きな祝福を受けました。さて、今朝はクリスマス礼拝です。冒頭でも述べましたように、クリスマスはこの天地を作られた神が最高のプレゼントを送ってくださった日です。神は私たちを愛し、ご自分の一人子イエス様を与えてくださいました。それは聖書の預言の通りでした。聖書の預言はダビデ王の子孫から救い主が使わされるという約束でした。そしてその方は人間の夫婦の関係によってではなく、この天地を作られた神によって、聖霊によって処女マリアの胎に宿ると予言されていた通りに、イエス様は処女マリアの胎に聖霊によって宿られました。そして聖書の予言は、その救い主はベツレヘムで生まれると予言されていました。その通りにイエス様はベツレヘムでお生まれになりました。イエス様の地上生涯を見れば、この方が確かに聖書が予言している神の子キリストであることが分かります。その教えが書かれているのが新約聖書です。そしてたくさんの奇跡をイエス様はなさいましたけれども、そのことによってご自分が神の子であることを証明されました。最後は宗教指導者たちの妬みによって十字架で殺されるわけですけど、十字架は当時の最悪の極悪人たちがつけられるローマの処刑法でした。しかしこれも天地を作られた神が私たちを罪から救う方法でした。本来私たちは自分の罪の上に清い神の前に立てる人など誰もいません。聖書は皆罪人であると教えています。私もそうです。誰一人正しい人は神の前にいません。特に大きな悪いことをしてなくても、心の中で私たちは悪い考えを誰しも当然持つわけです。親から嘘のつき方を教えられないんですけれども、私たちは持ち前のそういうものが皆備わっているわけです。教育も道徳も宗教も人を救う力はありません。私たちを救う力がある方は、この天地を作られた誠の神だけなんです。その方が人となって来られました。イエス・キリストは最後は私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれました。そして葬られました。さらに聖書に書かれている通りに、イエス・キリストは死人の中より3日目によみがえりました。このキリストを信じる者は誰でも罪が許されて永遠の命が与えられます。これが神からの最高の贈り物、それがクリスマスなんです。神は実にその一人子イエス・キリストを与えたほどによう愛されました。あなたも神に愛されています。愛されてない人は一人もいません。誰も私のことを構ってくれない、そういうことはありません。 神はあなたを愛しておられます。どれぐらい愛しておられるんでしょうか。一人子を与えるほどの愛、裏切らない愛、変わらない愛、これが神の愛なんです。クリスマスはその神の愛が見える形で人となって来られました。プレゼントはただで受けるものです。神はあなたにもその永遠の命のプレゼントを与えたいと願っておられます。どうぞこのクリスマスの時期にあなたもこの神からのプレゼントを受け取ってください。神はあなたのことを愛しておられます。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの愛をありがとうございます。一人子を与えるほど私たちを愛してくださり、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。そのように喜びの知らせをありがとうございます。私たちも今日その知らせを聞きました。どうぞ特に初めて来られた方々の上に神様からの喜びの知らせが届きますように、そして心を開いてこの喜びの良い知らせを受け取って新しい年を迎えていくことができますように、神様の豊かな祝福をお与えください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。